神にできないことは何一つない。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。神にできないことは何一つない。きっと私たちは今日たくさんの不安や悩み、課題や問題を抱えながらこの礼拝堂に集っているのではないでしょうか。例えば健康のこと、病気のこと、家庭のこと、仕事のこと、過去のこと、将来のこと、もしかしたらもう自分ではどうしたらよいのかわからないような重荷をたくさん抱えながら私たちは今この場に集っているのではないでしょうか。きっと私たちもあのマリアと同じようにどうしてそのようなことがありえましょうかと神様に対してつぶやいてしまいたくなることがあるのだと思います。私たちが生きていればそんな出来事の連続であるのかもしれません。でも2000年昔に神様が天使を使わして神にできないことは何一つないとマリアに伝えたように、今日この礼拝に集った私たち一人一人に神様はこのメッセージを伝えようとされているのです。神にできないことは何一つない。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今日私たちはこの神様の御言葉から神様の可能性を、私たちの思いを超えた神の可能性を受け取って新しい1週間に、新しい人生に踏み出していきたいと思うんです。天の父なる神様は2000年昔にもこの御言葉をお語りになられました。それはキリストをその身に宿したマリアに対して天使を用いてお語りになった御言葉でした。神にできないことは何一つない。この御言葉を聞いたマリアはお言葉通りこの身になりますようにと答えていきます。私たちはこの聖書の場面をどういうふうに想像するでしょうか。もしかしたら有名なキリスト教の絵画の場面を想像するかもしれません。例えばイタリアのフィレンツェにあるサンマルコ美術館に描かれているフラ・アンジェリコの受胎告知とか、同じくフィレンツェにあるウフィッツィ美術館に展示されているレオナルド・ダ・ヴィンチの受胎告知のような場面を想像するかもしれません。乙女マリアのもとに天使ガブリエルが現れる、そしてイエス様の誕生を告げるという場面です。フラ・アンジェリコの描く受胎告知の中のマリアはとても質素な服をまとっていますけれども、それでもサンマルコ修道院と同じ美しい建物の中に座っているという状況で描かれています。さらにはレオナルド・ダ・ヴィンチの描くマリアは立派な建物の入り口に座ってとても素敵な服をまとって威厳を持った表情で天使を迎えています。でそんな絵を見ていると、あなたは身ごもって男の子を産むというその御言葉をお言葉通りこの身になりますようにと躊躇なく受け入れることができたかのように錯覚をしてしまいます。でもよく考えてみると、 マリア本人にとってみればこれはですね、迷惑この上ない状況だったんだと思うんです。この時のマリアの年が実際はいくつかは分かりません。でもおそらく10代だっただろうと考えられています。フラ・アンジェリコとかレオナルド・ダ・ヴィンチが描くその絵画の中のマリアはですね、30代ぐらいの感じで描かれているんですけど、でも実際はですね、今でいう中学生高校生ぐらいの年齢だったんじゃないかと思うんです。また聖書の時代の婚約というのは基本的には家族がですね、結婚相手を選んだそうです。また婚約してから結婚までは1年くらいの時間がかかったのだそうです。その1年の間に新しく住む家を求めたりとかですね、新しく生活するためのいろいろな用品を買い求めたりとか、そんな風にして準備をしていったのだそうです。きっとマリアは家族を信頼して、そしてヨセフを信頼してその1年を過ごそうとしていたに違いありません。でもそこに突然天使が現れてこう言ったというんです。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。婚約期間中であるのに身に覚えがないのに、突然あなたは母になるのだと伝えられるのです。家族は何て言うだろうか、ヨセフは何て言うだろうか。聖霊によって神様の子供を身ごもった、誰がそんなことを信じてくれるのだろうか。きっとそんな風に不安になったに違いありません。そしてまたこのマリアの立場にもしも私たちが立たされたとするならば、私たちもやっぱりですね、そんなことがあってはならない、そんなことがあっては困る、そういうふうに考えるんだと思うんですね。だからマリアは答えました。どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の子、男の人を知りませんのに、と答えたんです。そんなふうに考えてみると、一番最初のアドベントクリスマスの出来事というのは、私たちがキリスト教の絵画を見て思い描くようなですね、なんかそういう雰囲気の出来事とはどうも違うようなんですね。それとは正反対で、もうマリアにとってはたくさんの不安や悩み、課題や問題を抱えている、もうどうしていいかわからない、そんな状況だったのだと思うんです。私たちの人生の中にもマリアと同じように、どうしてそのようなことがありえましょうかと言いたくなるような時があるのではないでしょうか。きっと私たちがそれぞれ家庭や学校や職場でいろいろな悩みがあるんだと思うんです。仕事の悩み、学びの悩み、人間関係の悩み、それだけではありません。健康状態、経済的な悩み、また時には病と戦わなくてはならない、また愛する者の死を見取っていかなければならない。自らが死と向かい合っていかなければならない。そのような時、私たちもまたあのマリアと同じように、どうしてそのようなことがありえましょうかと言いたくなるのではないでしょうか。でも今から2000年昔、どうしてそのようなことがありえましょうかと そう言ったマリアに対して神様は天使を用いて答えました。また今同じように言ってしまう私たちに対して神様は聖書を用いて私たちに語ってくださるんです。神にできないことは何一つない。それはきっとこういう意味だと思うんです。あなたはどうしてそのようなことがありえましょうかと思うかもしれない。こんな出来事が起こっては困ると考えるかもしれない。でもあなたの思いを超えた神様のご計画があるんだ。神様は私たち人類を罪から救い出すために何としてでも一人子をこの世に送り込む、そのご計画を実現するんだ。ヨセフにだって天使を使わすし、一人子を殺そうとする力からは何としてでも守る。私にできないことは何一つないんだ。そんな神様の思いを2000年昔のマリアに、そして今私たち一人一人に伝えようとされているのだと思うのです。マリアは神できないことは何一つないというこの御言葉を受け入れていきました。状況は変わりません。状況としてはそんなことがあるはずない、そんなことがあって困ると思うようなそういう状況です。けれども自分の思いや願いを超えた神様の救いのご計画があるから大丈夫だ。そこに信頼をして神様の救いのご計画を受け入れようとしたんですね。私たちもそうだと思うんです。神様を信じる、信仰を持つということは、神様のことを信じれば人生の試練や困難が何一つなくなるということではありません。私たちが信仰心を持てば人生の苦しみや悲しみ、辛い出来事が一切合切なくなるということではないんです。そうではなくて、どのような苦しみや悲しみ、悩みがあったとしても、試練があったとしても、そこにおいて神様の救いのご計画がある、そのことを受け取って苦しみや悩みや悲しみの多いこの人生でさえも神様のご計画の中に入れられている、いや神様はその苦しみ悲しみ悩み一つ一つを用いてでさえも私の人生を用いようとされている、そのことに信頼をして新しい一歩を踏み出していくことができる、それが信仰を持つ、神様を信じるということです。神にできないことは何一つない。この御言葉は真実です。だから神様には、もしもあなたや私が今直面しているたくさんの不安や悩み、課題や問題を一瞬にして解決する力をも持っておられます。これは確かです。神にできないことは何一つないからです。それでもなお不安や悩み、課題や問題がなくならないのか。そうです、神様にはご計画があるからなんです。私たちには今その全貌は分かりませんけれども、あなたや私が 今直面しているたくさんの不安や悩み、課題や問題をも用いて、それをあたかもバネのように、踏み台のようにして、神様は私たちが考えもしなかったような素晴らしい出来事を実現させようとされているのです。神にできないことは何一つないからです。マリアはそのことに信頼をして受け入れてできました。もしもマリアがこの時神様のご計画を受け入れるという決断ができなかったとするならば、この世界はどうなっていたでしょうか。もしかしたらこの世界にクリスマスがやってこなかったかもしれないですし、もしもこの世界にクリスマスがやってこなかったとするならば、世界に教会は生まれていません。世界に教会が誕生しなければ、聖学院教会はここにはありません。私たちが今ここで神様を礼拝しているということもありません。私たちが神様に出会って、神様のご計画を仰ぎ見て生きるということもなかったはずです。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、このように決断をして受け入れていったことによって、その後の世界の在り方が変わっていったんです。私たちが今このようにして過ごしているのは、マリアがあの時神様のご計画を信じて決断して受け入れたからです。でもだからといってマリア自身のその後の人生は決して楽になったかといったら、そうではありませんでした。むしろ大きな試練と連続のような人生です。マタイによる福音書によれば、婚約者のヨセフはマリアを密かに離縁しようとしていたとさえ書かれています。でも天使が現れたので一緒になっていくんですけども、ヨセフと結婚をして、イエス様がお生まれになられた後もイエス様の命を狙おうとするヘロデ大王から逃れて、エジプトにまで行かねばなりませんでした。やがてマリアはおそらく夫ヨセフに先立たれた後、我が子イエスが十字架にかけられて死んでいくその姿を目の当たりにしなくてはなりませんでした。マリアの人生は苦難の連続だったんです。でもマリアはそのような苦難の連続の中にあって、きっと愛する息子であるイエスが十字架の上で息を引き取っていくその姿の中に、天の父なる神様が愛する一人子を失われてまでも、この地上に生きる私たちに神様の愛があることを、神様の救いのご計画があることを伝えようとされているんだ、その思いを受け取っていったのだと思うのです。どうしてそのようなことがありえましょうか。そのようにして始まっていくマリアの生活です。マリアの人生はどうしてそのようなことがありえましょうかと言いたくなるような現実の連続でした。けれどもマリアは答えたのです。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。これはクリスマスを前にした マリアの決意だけではなかったと思うんです。マリアがエジプトに逃げていくと、あるいは愛する息子のイエスの死を見届けていくと、きっとマリアはここの心の中で何度も何度も何度も、私は死のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと答え続けていたのだと思うのです。神様を信じるとき、苦難の現実にもかかわらず新しい一歩を踏み出していく、その力が与えられていくようになります。ニューヨークのリハビリテーションセンターの壁に、誰が言ったかはわからないのですけれども、作者不明の言葉が、詩の言葉が掲げられているのだそうです。病者の祈りという詩です。こういう言葉です。大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆるものを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人々の中で最も豊かに祝福されたのだ。こういう詩の言葉です。この詩人が語る弱さ、病弱、貧困、それはもしかしたら私たちには受け入れがたいことなのかもしれません。でも神様を信じるときに、それらは決してマイナスに終わるのではなくて、実はそこにこそ神様のご計画があると信じることができるようになるのです。もしもそのように信じることができるならば、生き方が変わります。慎み深く従順に、より良きことができるように懸命に、神の前にひざまずき、あらゆるものを喜びつつ、最も豊かに祝福された人生を歩むことができるのです。もしもこの詩を歌った方、どなたが歌われたのかは伝えられてはいません。でも、もしもこの方が神様を知らなかったならば、神様に出会えなかったならば、神様を信じなかったならば、きっと不平不満で満たされたまま人生を終えたことでしょう。でも神様に出会ったことによって、神様によって捉えられている、神様のご計画の中に全てが備えられているということを受け止めることができたときに、この人は最も豊かに祝福された人生を歩むことができたのです。そうです、神様にできないことは何一つありません。たとえ 私たちに死という出来事が襲ってきてきたとしてもそうです。神様は私たちの魂を身元に行こわせてください。やがて新しい天と新しい地のなる時に私たちをよみがえらせ、復活の体を与えてくださり、愛する者たちと共に永遠に主を賛美する祝福を与えてくださるのです。だから大丈夫です。神様を信じる信仰というのは、たとえ与えられた人生にどのような苦しみや悲しみや悩みがあったとしても、どうしてそのようなことがありましょうかと言いたくなるような現実が立ちはだかったとしても、神にできないことは何一つないというその約束に信頼をして、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと新しい一歩を踏み出していく、その力をいただくことが信仰に歩むことなんです。マリアは私は主のはしためですと答えました。このはしためという言葉はしもべという言葉の女性形の言葉になります。しもべというのは弟子と訳してもいい言葉です。私は主イエス・キリストの弟子です。お言葉通り、この身になりますように。それは、ディサイプルス派の伝統を持つ教会に、キリストの弟子として歩む私たちにふさわしい言葉だと思うのです。キリストの弟子として生きること、それは、神にできないことは何一つない、というその救いの約束に信頼して、私は主イエスキリストの弟子です、お言葉通りこの身になりますようにとお答えして生きていく人生です。その新しい一歩に踏み出させてくださるために、神にできないことは何一つないという御言葉を神様は今日私たちに与えていてくださいます。神にできないことは何一つありません。だからどのような出来事がこの先襲ってこようとも、あなたは大丈夫。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちと共にいてくださり、あなたの救いのご計画に私たちの人生を用いてくださいますことを覚えて感謝をいたします。しかし私たちの人生の中にさまざまな試練や不安や悩みが起こってきます。けれどもどのような出来事があったとしても、あなたが私たちと共にいてくださり、すべてを用いてあなたのご計画のうちに私たちを歩ませようとしていてくださいます。どうかそのことに信頼をして、キリストの弟子としてお言葉通りこの身になりますようにとお答えして歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。